それでは早速ですけども、ビデオメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読いたします。聖書の箇所ですけども、ルカの福音書12章の35節から48節までです。ルカの福音書12章の35節から48節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたなら、すぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことをしておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。そこでペトロが言った、主よ、このたたえを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。主は言われた、では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える、忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち裂き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人はよくしていない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不誠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多くを与えられた者は皆多くを求められ、多くを任された者はさらに多くを要求されます。以上です。このところから忠実な管理人と出してビデオメッセージが藤山先生にあります。
いろんな日があります。そしてそれ以外に X の日というのがあるのをご存知でしょうか。 X デーといった方がわかると思います。いつか必ず起こるが、今の時点ではそれがいつなのかわからない重大事件が起きる日を指します。今後30年以内に起こると言われている東京の首都直下型地震、南海トラフ巨大地震、また最近富に話されている富士山の噴火など、いつ起こるかわかりません。この世界の終わりに再臨される、それは必ず起こると予言されていますが、それもいつの日なのかわかりません。まさに X デーです。今日の箇所を通して第一に主人の帰りを待つしもべの姿を見たいと思います。現在の新型コロナウイルスのパンデミック、アフリカ砂漠飛びバッタの襲来と、それに伴う食糧危機、アメリカと中国の深刻な対立による、もしかすると戦争になりかねない危機など、 滅びの前兆が次々と現れて、不安と恐れが世界中に増大しています。しかし、聖書を読むと、たとえ人類が、またこの世界が、破局に向かうとしても、確かな希望があるということです。はじめであり、終わりである方、主キリストが再びこの世界に帰って来られる、戻って来られる、そこから真の平和な時代が始まるという約束です。それでは、再臨にはどのように備えたらいいのでしょうか。ルカの福音書21章36節。しかしあなた方は、やがて起ころうとしている、これらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい、と進めています。クリスチャンは、漫然と世界の終わりを、そしてキリストの再臨を迎えるのではありません。ここでは帯を締め、明かりを灯して、主人の帰りを待つしもべに例えられています。婚礼に出かけた主人はいつ帰るかわかりません。盗人はいつ侵入してくるかわかりません。ですから、しもべはいざという時のためにすぐに動ける準備をしておくことが大事だということがわかります。ところで、終末時代の一番大きな印は何かというと、ここでも何度かお話をいたしましたが、1900年間国を失っていたイスラエルが、元の地に今のパレスチナに再び建国したことです。それから俄然、聖書に書かれていることは、その通りに起こるのだ、予言は確実に成就するという信仰が復活しました。イスラエルという国は聖書の中でイチジクの木に例えられます。イスラエルの動向によりキリストの再臨が近いことを知ることができます。マルコの福音書13章28節。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てきたら、夏の近いことがわかります。そのように、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。人の子とはイエス・キリストを指します。イスラエルを含む今の世界の状態はまさに人の子が戸口まで近づいている印だと言えます。では、帯を締め明かりを灯すとはどういうことでしょうか。ルカの福音書21章34節。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。油断せずに祈っていることが、腰に帯を締め、明かりを灯していることになるとわかります。第二に、聖書が示すしもべの姿を見ていきましょう。聖書にはしもべという言葉が何度も出てきます。そして神のしもべという称号は、 王様やまた将軍といったこの世的な価値観からすると低いように見えますが、実は聖書の中では最も素晴らしい称号として示されています。ギリシャ語ではドゥーロス、奴隷という言葉が使われますが、しかし使徒の働き3章13節ではパイスという言葉が使用されています。使徒の働き3章13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。しもべイエスと訳されているところ、新改訳聖書の第2版、第3版の欄外中では、別訳で子と訳されていると記されています。パイスというのは、しもべあるいは子というふうに訳せる言葉だと言えます。イエス様は神様に愛され、喜ばれている神の息子であり、同時に神と人間に仕えるために天から使わされたしもべと呼ばれています。マタイの福音書20章28節。人の子が来たのが、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また、多くの人のための、贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。そしてこの身分は、私たちにも当てはまり、私たちは神の子供であり、神のしもべです。では、第3に、管理人としてのしもべの姿を見ていきます。42節を見てください。主は言われた。では、主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは、一体誰でしょうか。ここに召使いたちの上に任命される管理人としてのしもべが出てきます。彼は主人と召使いたち、その家族に仕えるものであります。そしてペテロはクリスチャンを恵みの良い管理者と呼んでいます。第一ペテロ4章10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。管理者といっても、彼には財産の所有権はありません。主人から任されたものを用いて他の召使いたちの必要を満たす。私たちは神様から様々な恵みと賜物を受けています。例えば健康や体力、時間、お金、能力など受けています。それらを用いて互いに使い合うように、奉仕に励むようにと勧められています。なぜなら自分のためだけではなく、神と隣人の必要に用いるなら、天に宝を積むからであります。神様は気前の良い方なので、たとえ私たちの懐が豊かでなくても、神の国の事業のためなら、豊かに与えてくださるお方です。ですから、求めて受け取ることができます。与えられます。私たちは神様から多く受け取って、それを一人でも多くの人々のために 使うものになりたいと思います。私たちの教会は、スウェーデンの兄弟姉妹たちが、時間を捧げて祈り、お金を捧げて宣教師を使わして、その宣教師たちの働きによって、今日、67年目を迎えています。1953年から数えて67年。そのクリスチャンたちは今は天にいらっしゃると思いますが、自分が捧げたものよりもはるかに多くの、そして優れた宝となって天に蓄えられているのを見て、びっくりしたことだろうと思います。天に宝を積みなさいとイエス様は教えられましたけれども、まさにしもべとして仕えていくときに、私たちが誰かの救いのために、また兄弟姉妹のために自分の持っているものを捧げていくときに、それは天に宝として蓄えられていくのだということを教えられます。そして神様ご自身からも素晴らしい報いと賞賛が待っています。マタイの福音書25章23節。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから。私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。天と地を作られた神様から、地の塵に等しい私たちに対して、このような言葉がかけられるとは、もう天にも昇る。実際にその時は天に昇っているわけですけれども、心は爆発しそうなぐらい、喜びに、感激に満たされると思います。一方、45節から48節には厳しい警告も書かれていますので、私たちはこのことにも心を留めておきたいと思います。45節。もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり、酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。油断しているしもべの姿です。そして、わがままになったり、この世に染まったりしている姿が描かれています。47節。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは、鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて、鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられた者は皆多くを求められ、多く任された者はさらに多くを要求されます。厳粛な文章だと思います。第二テサロニケ三章六節にこのように書かれています。兄弟たちよ、主イエス・キリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。終わりの時代は、この世を愛する人々、自分を愛する人々が増えてくると語られています。信仰があるだけではなくて、どのようにしもべの心を持って使えるかが問われてくる時代でもあると言います。私たちは神様からどれだけの恵みと賜物をいただいているでしょうか。それを賢く、そして忠実に 用いているでしょうか。私たちはそれぞれ与えられているものは違い、その量も違うと思います。決して人と比較する必要はありません。むしろ多く与えられている人は多く求められるというその責任の重さに減り下って神様に頼りながら忠実に歩んでいく必要があるでしょう。中国にはこのような例え話があります。美しい庭園の中でひときわ高く伸びた竹の話だそうです。その竹は自分が一番高いのが自慢で、そばを通る人々に誇らしげに枝をそよがせて見せていました。ある日主人がやってきて、竹よ、お前の助けが必要だと言いました。竹は、わかっていますよご主人様。どの竹よりも高く枝をそよがせて、人々をあなたの庭に誘って見せますよ、と答えました。すると主人は悲しげに答えました。いやいや、お前はわかっていない。水不足で木がみんな枯れかかっているのだ。お前を根元から切り倒して、中の節を取り除き、一方の端を川に沈めて、お前を通して水を流し、他の木たちを生かそうと思うのだが、助けてくれないか。多くのものを与えられたものは多く求められる。恵みの良い管理者、忠実なしもべは、決して楽な生き方ではないと思います。しかし、この地上で払った犠牲は、やがて私たちがイエス・キリストの再臨の時に栄光の体に変えられて、天の御国に帰った時に、何倍もの、計り知ることのできない祝福に変えられていることを知ることでしょう。そしてそれは、大きな喜びとなって、そして神様の栄光となって輝いていくことになると思います。しもべの心、使える心を持って、油断せずに祈っていきたいと思います。これからの時代、聖書の中でも、預言書、そして、新約聖書の最後の書物、聖書の最後の書物である、黙示録を学ぶことが、とりわけ意味を持ち、重要になってくるかと思いますので、準備をして、その解き明かしに進んでいきたいと思います。黙示録の最後に、イエス様の約束の言葉と、クリスチャンの応答としての祈りの言葉が出てきます。しかり私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。お祈りいたします。天の父なる神様、まさに今、終わりの時代の印が次から次と現れ、多くの人が不安と恐れの中に、しかしこれもまだ小手調べとも言える出来事であり、世界はこれから大きく変わり、その中で人々は刹那的に、そして自分を愛する者、お金を愛する者、人間の罪がこの世界を醜く、そしてもはや正義を不能の状態に変えてしまいましたが、神様は憐れみを持ってこの滅びるものであった私たちをイエス・キリストを信じる信仰によって救い出し、そして福音を伝えて、一人でも多くの人が悔い改めに進み、 救われることを願っておられることを覚えて感謝いたします。神様の御心を知っている私たちが、しもべの心を持って、忠実に神様から与えられた賜物の恵みを用いて、その御心を実行して、神様の栄光を表すことができるように用いてください。私たちに聖霊の油を注いでくださって、通り置き管として用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。